はい、どうもこんにちは、こんばんは。台風の中ですけど、リクです。
はい、どうも。台風が、まあ、大変です。富蔵です。こんばんは。
通過したんじゃないですか？
これから吹き返しが来るそうです。
避難は？
いや、そこまでじゃない。今、雨雲レーダーを見たら、過ぎ去ったやつほどじゃないみたいなんで。
ああ、なるほど。
まあ、外に出たら危ないでしょうけど。
ああ、今僕、家揺れてるわ。
ああ、そっちに移りましたね。
こっち来てますね。確実に。はい。そんな中、今日は東の方から。
はい。カズハセです。
どうも、
お願いします。
アニョカズハセを。
はい、アニョカズハセ。
最近ないですね。
ああ、この、あれですか？挨拶の仕方ですか？
頭の、アニョカ
ズハセ
を。
あなた、別にあれですよ。よそさんに出るときはあんまり気にしてなかったら。ああ、じゃあ気をつけます、今度から。
いえいえ。本当にね。まあまあ、この間もどうもうち出てくれまして。
いえいえ、ありがとうございます。
ありがとうございます
。テンション低かったかなと。
いえいえいえいえ、映画の話ばっかりしてましたけど。すみません、本当に。リンクだけは繋いでやろうと思ってました
が。リンクがすごいことね。
もう徹底してやろうと思って。ちょっと。
ちょっと執念を、ちょっと狂気を感じました。やっていただいて。
あれですよ、ナチの戦闘機が上から飛んでくるのに怯えてるイングランド兵みたいな気分で僕は落ち込んでました、ね。はい。ということで、カズハセさんが今回も、はい、ご参加いただけるということで。ですね、特に、これっていうのはないですよ。この間、富様が、それこそダンケルクを見てきたそうで。
お
ぉ、ダンケルク。
どうでしたか、ダンケルク。
もともと私、ダンケルクを。
はい。
地元ので見るつもりだったんですけども、
ええ、
なんやら大阪に行ったら日本で一箇所しかないスクリーン、最適上映が見れるとかね。
そう
っ
すな。
千里丘かな、にあるエキスポシティでしたっけ？
土地勘がバラバラになってますよ。
ああ、千里丘っちゃうか。エキスポ
ですね。スイタですね。
あ、スイタか。
スイタです。
とか千里丘。
はい。福田んぼと書いてスイタと読むんですけど、スイタでござんすね。そうそう。
に、すごいね、IMAX のでかいスクリーンがあるんですよね。
そうですね。なんかね、問題になってましたね。
なんかね。
そこじゃないとオリジナルが見れないのかみたいな話になってました。
そこでしか日本見れないらしいですね。
うん。
本当のなんか、
いわゆる、ノーランが最初に撮った形っていうのが、そこでないと見れないって言ってるでしょ？なんか、それでもちっちゃいらしいね。
うん、あ、そうなの？
うん、なんか。
あれで小さかったら、どうよ。
アメリカもっとでかいのがあるらしいよ。
そんなんもうなんかね、ドライブインシアターみたいな。
うん、いわゆる、あのノリみたいよ。各街に一個ずつあんねんって、だいたい IMAX スケール。
あるの？
あんねんって。
うん、スイタのやつででかいやつがあるの？嘘だろ？
なんかね、僕が見たのは、その日本はエクスポシティのあれで我慢するしかないって書いてあった人いたよ。
我慢してるの？あれで。
我慢してアメリカまで、もうそれでも向こうサイズで見たいったら、やっぱりもう渡米するしかないみたいな。
うん、って、あれ、地面から天井まであるよ。
ね、
何メートルあるのっていうぐらい高さあるよ。
富蔵さん初めてやったっけ？あそこの。
いやいや、あそこはね、以前、広角機動隊を、
そうよね。
インザしたときに。
確かゴーストインザシェルを見に行ってはったなぁと思って。
そうそうそう、2回目なんですよね。
僕
縦18メートル、横26メートルらしいですよ。超でけえ。
もう、入ったらね、席と画面がなんかもうすごい密接してんのよね、あそこ。
いや、ほんとね、もういっぱいでね、後ろの席空いてなくて、ちょっと普通の映画館のノリで、前の4列目に座ったのね。
大変や。
まあ、見えない。顔を、 左右、上下左右にキョロキョロ動かさないと、見えない。
そうよね。
でかすぎ。
あれはだから、後ろの方もしくは、その脇の席でも十分なんですよ。
そうね。
あそこで見るのって。うん、実のところ。あの真ん中をみんなやっぱ撮りたがるけれど、
うん、
僕は通路、真ん中にこうボックス席がゴーンと縦にあって、あの横っちょにあの通路挟んで横っちょにペペペッとあの席が並んでるとこでも十分迫力は味わえるかな、みたいな、うんうん。
今回僕はあのボックス席で見たんですよね。
なるほど、なるほど。あの真ん中ですね。
あの最高級席ですよ。
あエクセプションCとかなんかいうやつや。
でも僕はあのこのパイン持ってるなってるんで、
あ
普通料金ですよ、あれ。
あ
見るの。
そうなんや。それはお得やね。
だから、待っちゃうから、取っとくだけ取っときゃ、非常に快適に見れます。
いや僕はあそこでエイリアンコベナントをキットすると思ってたんですけどね。
うん。
そのスケールで見れると思ってたんですけどね。見れなかったんで残念でした。
力の入れようからしたらしばらく、ダンケルクやってる。
ダンケルクなんじゃないですか、やっぱり。
ダンケルク一色でしたからね、劇場が。
そうだったね。いや
でですよ。で、見に行ったんですよ。
で、どうでした？
そうっすね。なんか、なんていうか、戦争映画を見てるという感じではなかったね。そういう感じじゃなくかって、ただただ悲惨というか、惨めな負け戦の様を変えてたんですよね。
そうやな。
あと意外、後で見返したらよく言われてた、時間軸がわからないっていうことは、最初に出てた
ん
で、そこはあんまり気にはしなかったんですけどね。
ああ、はははははは。
兵士の時間と、パイロットの時間と、船の船長の時間ってやつですね。
僕もあんまりそこはもう引っかかれへんかったな
ぁ。俺も気になんなかったですね。ちょっと面白いぐらいな感じでしたね。ああ、こうなってんだと思って。
最後にピタッと会うけど、それまでの時間軸がずれてるっていう。
ずっと時計の音が鳴ってんのよね。チクタクチクタク。チッチッチッチッっていう音が鳴ってて、あの映画。ちょっと、なんていうんですかね、白装リッチで興奮してしまう僕とか、風瀬さんからするとですね、味わいが違うっていうんですか。風瀬さん見たの？
見ましたよ。
どうでした？どうでした？どうでした？
ちょっとね、やっぱノーラン、見た後って鳥肌が止まらなくなるんですけど、いつも。だけど、今回はそんなでもなかったですよ。
そうね。
そういう映画じゃないんですよね、きっとこれって。
ただ、
情景描写にこだわってるなぁとは思ったんだけどね。
なんかね、どっちかっていうと、そうっすね、なんか絵に例えると、なんか打ち合いしてるシーンの絵じゃなくて、空から風景を撮ったような、風景画みたいなイメージがありましたね。
そうね。
なんか、よくつまんないって言ってる人、僕はちょっとそれとは違うんですけど、つまんないって言ってる人が人物描写がないとか、ドラマがないとか、このキャラクターがどういう人間なのかがわかんないから、感情移入できなくて面白くなかったって言ってる人がいて、でも多分もともとそんなことを目的としてないんだろうなと思ったんですよね。
そうなんでしょうね。別にヒーローを描こうとしてたわけじゃなくて、もうその現場にいた人をつまんで見せてるって、パッと撮った写真、この映像の中にその兵士が映ってたっていうぐらいの、こういうもんですよね。
いわゆるダンケルクで、整理番号165番目に並んでたリクさんみたいな感じよな。
ねえ。
で、
このリクさんってやつは、
壁サークルにみんなで並んで
る。そう、並んでるみたいな感じじゃない、あれ。
そうっすね。もうずっ と、なんかね、ひたすら並んでましたもんね。
やった、俺初コミケと思ったら広がってくるんですよ、あの光景が。うわ、何これ。今からまたこれ
並んでたら、なんだこの列と。
そう。
いや、でもね、本当空から爆弾が降ってくる怖さって、こんなもんなんだろうな
って。すごかったね、あれは。
例えば、街の中で爆弾降ってきたら、まあ、地下鉄の駅の中に逃げ込んだりとかあるじゃないですか。それこそコミケの列っすよ。コミケの入場待機列に爆弾降ってきたらどうなるか。
そうですよね。
もう、ひたすら、俺の上に落ちてくるなって祈りながら、とりあえず破片とかで怪我しないように頭を下げるっていう。
いや
だから、あそこの兵士の気持ちそれじゃないですか。
そうですよ。
俺の上に追ってくるなって。
そうですよ。
いつ売り切れになるかわかんないですよ、
ね。俺の新刊本って、富さんはよくね、UFO テーブル枠に並んでて、買いたいものは買えなかったっていう。
もうね、自分だけは買えると、信じてるんだけ
ど。もう一生懸命単価であなた運んでる状態よ。
うん、いやね、あそこまではしない。だから、そこをするんやったら、なんか、ずっこいことして、例えば、横からスッて入ってきて、手上げながら、はいはいはいはいって移動列になんか紛れ込んで、先に行くとか言うやつ。だから、そういうやつじゃないですか、ああいうやつって。後ろに並ばずに、直前の方で移動列に前行くように手上げるっていう。
そうね。大阪近辺でよく見る、パンチパーマのおばちゃんとかそんな感じよね。電車乗るときとか、バス乗るときとか、こう。
マナーも減ったくれもない、ね。
減ったくれもない。はいはいはい、私そこ、みたいな。笠井さん、あれよ、たまにね、大阪でね、某、沿線乗ってるとね、カバン先飛んでくんのよ。座ってると横にボソって、おって。
いや、もう、
あそこでおばちゃんが来るんよ。取っといたよみたいな。びっくりするわ。
いやいや、大阪は異質ですよ、本当に。
取っといてくれ。
僕なんかほら、神戸と京都をこう、住んでたとことか、生活したんで、
そうやね。
大阪はちょっとやっぱり異質ですよね。
そうですかね。
この京阪神では。
もう一昨日のゼップナンバーの光景を見ると、僕もそう思いましたね。
そうっすか。
ええ。すごい柄悪かったですね、大阪の人。とんでもなく柄悪かったっすわ。ちょっとびっくりするぐらい。ええって思って。カトカー来てたしね、最後。
あ、そっか。
終わってから。
ゼップナンバーに。
ゼップナンバー付近で、なんかちょっと、暴力沙汰に近いものがあったみたいな。よろしくないなと思ったけど、僕は。せっかく来てくれはったのに、はい、イギリスから。そう。そうですよ。でも、イギリスつながりですよ、ダンケルクも。
そうですね。
そうですよ。
でもね、ダンケルク、結構見に来てる方いてはったんですけども、
うん、
やっぱり僕、ツイッターでも書きましたけど、
うん、
ダンケルクっていうのは何ぞやっていうのを、まあ、第二次世界大戦っていうくくり、ちょっとでかいかな。西部戦線かな。
うん。
ぐらいで、どういうこの戦いがあったかぐらいは、パッと見とった方がいいような気はいたしましたね。
ちょっと
どうなんですかね。それって義務教育レベルの話なんじゃないですかね。そうでもないですか。
ダンケルクは知らないと思うな。
世界史の近現代史って、
うん、
高校で途中からやらなくな
った。選択なのか。
教育っていうところでいくと、うん、歴史では、なかなかしないでしょうからね。
しないと思いますね。
僕は世界史ではしてません。
僕もしてなかったです、ダンケルクは。ああいう戦いがあったああいうのも後で知りました。
確かにそれは知らなかったですね。
うん、ああいう撤退戦をやったっていうのと、そのヒトラーがなんであそこで突然、侵攻をやめたんかっていうのが未だに謎になってるのを知って、そっちの方がもっと知りたいと思ってしまいましたね。僕見終わってから。
割と一般的な世界史のレベルだと、ヒトラーは攻めててフランス降伏させましたっていう、うん、イギリス攻め込んだけど攻め落とせなかった。
うん、
で、ソ連ほんで追い返されて、そこからロシア、ドイツが負けましたっていうぐらいの話。
確かに、ダンケルク局地戦的な話は知らなかったけど、あれが誰と戦ってるのか分かんなかった。 った人がいるみたいで。
おるみたいやね。敵が誰かわからないからつまらないっていう。う
ん、あれね、だって敵出てこないじゃないですか。
出てこないです。うん、
目を凝らして見てとか、あと固有名詞を知ってる人は、ああ、ドイツの戦闘機、爆撃が飛んでるんだなっていうのが、わかると思うんですけど、
うん
うん、本当敵がドイツかどうかっていうところって、そこの戦闘機、爆撃の、ドッグファイトのシーンしかないですよって。うんうんうん、あれ、あと、チャーチルの演説で読めるかな。
いや。
うん。
そこはなんかでも徹底的にぼかしたような気がするぞ、あの映画は。
うん。だから本来そこを知ってたら、あそこでなんであんなに海岸線で陽気の人間集まって、
そうやねんな。
閉じこもってたっていうところと、うん、40万人の、この、うん、あそこの廃山兵を、
うん、
36万 ?35 万かな、
うん、
ちょっと。を、生還させてるんですよね。
うん。
じゃあ、あそこで、そうじゃなくて、もうほとんど全滅、例えば半分しか逃げ帰れなかったらとか、
うん、
考えたらどうなってたかってことですよね。うん、逆に、こう、ドイツに逆侵攻するときの、手駒がいないんですよね。
ああ、なるほど、なるほど、うん。
っていうところとか、スピットファイヤーが出てくるじゃないですか。
うん。
うん
スピットファイヤーがあそこで活躍したのって、その後の、ドイツ軍が攻め込んできた時に追い返したことの布石になってるんですよね。スピットファイヤー強かったっていう。とか、いろいろ読めたりするんで、あ、なるほどねっていう理解は、
ね。うんうん、だまあ、なんていうんですかね、宣伝の仕方が、ダークナイトシリーズのとか、ほら、うん、インターステラーのとか、
うん、
いわゆるノーランの方をこうピックアップしすぎてて、歴史の方をほとんどピックアップして、宣伝していないような気がするんで、だからなんだかすごそうだから、うん、なんだかノーランの感っていう人すごそうな映画みたいな感じで見に行っちゃうと、
うん、
悲劇が待ち受けてるんじゃないかなっていうのは感じる。
あすごいですよね、1位ですもんね。今週、今週っていうか先週。
映画がね、見とけないといけないっていうのはあるんじゃない？今回のこのダンケルクに関しては。
うん。
うん、やっぱその話題性の部分では、
うん。
でもすごく僕はわかるのよ。風瀬さんのその、今までのこうノーラン見てて最後にゾワーってきたんと、
うん、
僕もなかってん。
なんか、
そこがなかった。
いつもすげえなって思うのは、構成と脚本のひねくり倒し方、
うん。いわゆる、なんかもう投げ倒し方がすごいなって、いつも見終わって終わるのがなかったん。
そう。こねくり回した脚本と、あと大量な音楽と。
そうそうそうそう。あ、でも音楽は良かった。
うん、音楽は。ね。だから。
さすがハンス・ジマーと僕は思ったけれど。
こねくり回した脚本が、まあ、史実なだけあって、
うん、
なかった。だからなのかなとかちょっと思ったんですけど、
う
ん
う
ん、
だからあえても多分あの人もやっぱり母国の話っていうのもあるし、やっぱりすごくイギリス人のプライドっていうのかな、うん、がそこにあるんだろうなっていう、その誇りの方ね、プライドって言ってもその誇りの部分ですごく、うん
うん、
あの映画を撮った部分があったと思うんで、あえてもうそうしなかったから、すごく僕はドキュメントタッチな映画かなっていう、ナレーションがないドキュメンタリーかなっていう感覚が途中からしてきた、
うん、
から、どっちかというと、冒頭のやっぱり空から撃たれるあそこが一番、中に入り込むきっかけにはなってるのかな、スイッチにはなってるなとは思ったんやけど、その後ちょっと、なんか、うん、あ、普通に撮ってるって思って。ちゃったところが、
うん、
だからその映像としてはものすごいんだけど、お話としてはすごくすんなりいってる今回はっていう、
うん、
うん、だからなんか終わり方も結構あっさり味やったから、ああと思って、うん、こういう終わらせ方したかと思って、まあ、うん、なんていうのかな、ほら、トミさん見てないのか、白装リッチは。
白装リッチは見てないんですよね。
見てないのよな。 中澤さんは見たよね、うん、当然ね、もう、さんざんぱら、うん、嬉しそうに伝わりだもんね、キャキャキャキャ。
最近やってたんですよね。
そうそう、6月にやって、うん、6月末にやったんやけど、だからあれは一人の主人公をフューチャーしてるけど、うん、今回の多分、ダンケルクって、やっぱあそこの場所で何があったのかを捉えてるから、うん、あえて、やっぱり人間のドラマなんだけども、歴史のドラマなんだろうねっていう、
うん、
そういう撮り方なんだろうな、これはっていう。だからすごく、わかりますよ、富澤さんの、ちょっとは調べといた方がいいよっていうのは、見る前に。
じゃないと、単なる負け戦じゃないですか、あれ。
そうですね、逃げるだけですからね。
多分イギリス人とかの感覚だと、僕らにわからないものが多分あるとは思うんですけど、
そうね。
うん。でも、結論的にはやっぱり最後のチャーチルの演説とあそこの電車の駅でのシーンだと思う。
うん。
これ負け戦じゃないぞっていう。
うん。これから反撃するの
が
無理やからな。お前らは勝ったんだぞって帰ってきたんだからっていう。
戦略的には勝ってるっていう。
うん。
なぜならお前らが生きて帰ってきたから、
うん、それを民間人が加えて協力して船を出したっていうことにものすごく誇りがあるみたいね。
そうね、
やっぱり、
うん、
だから言うたら僕とかあれですよね、自家用車で迎えに行くようなもんですもんね。
そういう
乗りよね、あれ。はっきり言ってお船のおじちゃん、
本当にね、
うんうん、その象徴が多分ネタバレなのでもうこれ以上言えないけれどもっていうことなんだろうなと思うんだけど、だから、そうやな、ドラマ性を求めていくとちょっとしんどいかな。だからドラマ性求める人はもうエイリアン・コベナントを見てて爆笑してほしいですね、僕はね。今回は面白かった。
よくある戦争映画のドラマ性のある、なんか感動するような、
うん、
あ、大作。
説教とかへの求めてる人は見ない方がいいね、ダンケルクは。
ああ、そうね。
そういうことではないんだよと。ただ、あの映像のほとんどは CG じゃないんだぞっていうところは、すごいなって僕は思う。うん、すごいなと思う。とんでもないことしてるなって。どんだけ人溺れさせたんやろ、これっていう。昔で言うところの子猫物語のチャトランが何匹おったかっていう話と一緒ですよ。
やめてくださいよ。
それって、ゴロのやつですか。
ええ、そうっす。
なんか、
だって、カズハセさん、ダンボールに猫入れて川流したらどうなりますか。
いや、なんか、本当か嘘か分かんないですけど、
はい、
なんか、猫の、はい、猫を泣かすために、なんか、えぐいことしたっていう。
いや、もう、いろんな、その伝説がありますよ、カズハセさん。この物語に関しては。
技術的にエグい方をしたっていう話が聞きましたけど。
いろんな伝説がありますから、もう今は亡きムツゴロウさんの王国に関しては、王国で動物園と触れ合った後に、ちゃんと鴨肉とかあんなん買って帰れますからね。このお肉はどこでっていう。ちょっと謎が、さっきまでそこにいたの僕たちなんか餌あげてたような気がっていう。もしや、みたいな。うん、そうです。だからまあそういう感じで、ね、世の中には昔 CG はなかった頃にはそうやって映画撮ってたんだからっていう、もう僕は海で重油の燃えたとことかどうしたんやろうって思ったんですよね。あれほんまに火つけてるんちゃうかなと思ってたんで、ちょっと待って、これ
つけてる
ん
じゃないですか。
つけてるよね、あれ。
うん、まあ、なんか特殊なもんでつけたんだと思う。さすがに重油は流してないと思います。えらいことのやつじゃないですか、流して
ない。だから、
なんていうの、怒られて。
もう、だから、なんていうの、どのシーンとやかの水の中で圧迫されていくシーンあるじゃないか。
うん、
もう、あんなものすごい嫌っすよ、僕。
うん、
うわーって思ってたから。だから、なんか、話には、それほど、こう、なんか、ぐぐっと引っ張られるものはなかったんだけれども、その映像にはやっぱり飲まれてたんだなって、見終わってからハラハラしてたから。
うん、
だからまあ、終わってから、あれでしたね、オベーションが、拍手がピャーっと出てたから、ああ、すごいなと思ったけど、僕、
うん、
僕、その時最後の方、ダンケルクの戦いじゃなくて、尿意との戦いに襲われてたんで、
何を
半数島長い、スタッフロール長いとか思
った。海の中だからしちゃおうとか。
あいつ海の中でしよったんやろな、代弁。
うん、
うん。代弁しに行って、ね、あの、なんか、
ずっとちびりっぱなしだったと思うんですよ、
ね。もうだから絶対ちびってるよね、彼。
うん。
もう途中で。もうあれ、担架で運んでる時にちびってる可能性あるよね、彼。
あれ流しやがな。
まあ、あと、一生懸命船乗してた、あそこ、イギリス軍の、いわゆる将校の人ですな。うんあの人がロバート・デ・ニーロの昔に見えて僕は仕方がなかったということをここを言っておきたいんですけど、聞けるわ、思って。
偉い人ですか？
偉い人、偉い人。
はい、うん。
あの人がすごくデ・ニーロに似てたなというのをちょっと感じながら、うん、そうですね。
なんか、兵隊の顔が本当に見分けがつかなくて。
あれ、わざとやろうな。
戦争映画っていつもそうなんですけど、ね、なんか、でも今回はわざとこうやって、こう、わざと覚えなさせることに意味あるのかなとかちょっと思ったんですけど、うん
ま
あ、
だからノーランとしてはそっちの方は猿の惑星でやってるからみたいな感じじゃない？
どういうことですか？
10月に来る猿の惑星で頭が反ってる予告編見たときに、ああ、こいつ悪い軍人や、いうかもしれないから。それと猿が大バトルですからね、今回は。
ああ、予告面白そうでしたね。
面白そうですね。僕、あのシリーズ実は見てないんでね、頭から見ないかなって。次で終わりなのかな？
あ、次で終わるかもしれないです。
ねえ、なんか、もう いよいよいう感じでやってたから、ああ、
そうなんだ。
そうなんです。という感じで、まあね、エイリアン・コベナントはもう一作あるみたいですよ、ということで、いいんですかね。三部作で一応予定作ってるんで、みんな一応プロメテウスは見てから行った方がいいよとは思ってるけど。
そうっすね。
一応ね、しんどいけどね。うん
そこで心折れるかも
しんだよね。しんどいねんな、やっぱりな。
長いんですか？
いや、
意味が分かんないですね、とりあえず。
話がおもろないね。
ダメじゃないか。
ただ、エイリアンの一作目見てる人は若干興奮するシーンがあるんです。ああ、
うん、
ちょっとひねって楽しむタイプの映画ですよね。
それちゃんとコメナントで回収してくれてるから、プロメテウス見て腹立った人は、コメナントは見てもいいんちゃうかなって。
なんか、エイリアン映画かと思ったら、シーラーの映画でしたね。
そうですね。そうそう。
変態殺人鬼の映画でした。
そう。そこっすわ、ポイント。そこが、僕は面白かったです、今回。
こんな狂ってたのっていう。
なんとなくハンニバル混ざってきたみたいな感じで僕見てたから、ね、もう本当でも予告編の
愛を知ったとか言ってたけどそれ全然あれじゃ
ない、全然でしたね、全然
狂ってるからっていう、
そうですね、本当やっぱりリドリー・スコット頭おかしいって僕思いましたね、まあ予告編を見てエイリアンのヘドバンに僕興奮した僕としては満足でしたよ今回は、はい。富澤さん、車を運転してたらね、目の前に落ちてきてですね、あれが。ヘッドで、こう、頭で、フロントガラスを、こう、叩き割ろうとしてくるんですよ。
おバンバンと。
ええ、そんな映画です。